本定例会において通告に従い質問いたします。質問事項1、加齢性難聴者への補聴器購入助成について。高齢者の多くは加齢によって聞こえづらくなる加齢性難聴と言われています。人前に出づらくなり認知症につながる要因の一つとも言われていますが、加齢性難聴と認知症との関係についての認識を伺います。高齢者が自らの聞こえの状態を知ることは重要と考えます。聴録検査を気軽に受けられるような場作りの考えを伺います。難聴をカバーする補聴器は高すぎて購入できないという高齢者がいる中で、助成制度を設ける自治体が増えてきています。全国的な動向と助成制度を設ける考えについて伺います。質問事項に、通学路の安全対策について。通学路となっている三河郵便局前交差点の町道助川三本木線北側にも横断歩道を設けてほしいとの要望があります。設置についての考えを伺います。保護者や地域住民、町内会等から通学路や学校周辺の道路環境に関して要望があった際の対応について伺います。
安倍町長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。なお、質問事項2の通学路の安全対策に関するご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の加齢性難聴者への補聴器購入助成について、1点目の加齢性難聴と認知症の関係に関するご質問でありますが、加齢性難聴はコミュニケーション障害や社会的孤立を引き起こすことがもあると言われていることから、認知症の発症や認知機能低下のリスクを高める要因があると認識いたしているところであります。次に2点目の高齢者の聴力検査に関するご質問でありますが、多くの町民の方から受診していただいている特定健診や後期高齢者健康診査は、生活習慣病の予防や心身機能の低下を早期に発見し、早期治療につなげていくことによる健康の保持増進を目的に実施しているところであり、聴力検診は対象外となっております。一方で、聞き取る機能の衰えに対するヒアリングフレイル予防は重要な取り組みであることから、高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業や地域包括支援センターの介護予防研修会等で取り上げるなど検討してまいりたいと考えているところであります。次に3点目の補聴器購入に関する助成制度に関するご質問でありますが、全国的には補聴器購入助成が広がりつつあり、県内でも5市町村において実施しているところでありますが、その数もまだ少なく、また本町においては身体障害者手帳を交付されている方に対する支援を行っていることから、加齢性難聴者への補聴器の購入助成については現時点では考えていないところであります。以上、答弁といたします。
斉藤教育長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。質問事項2の通学路の安全対策について、1点目の横断歩道の設置に関するご質問でありますが、現在三河郵便局前交差点には東側、西側 および南側の3方向に横断歩道が設置されております。以前 PTA からの要望もあり、北側への設置について山形県公安委員会へ要望した経緯がありますが、現状の交通形態や交通量などを考慮して3方向の横断歩道設置になったものであり、新たに北側への設置は難しいものと捉えているところであります。次に2点目の通学路などに関する要望への対応に関するご質問でありますが、通学路安全安心プログラムに従い、毎年学校からの通学路に関する要望に対し、関係機関とともに一斉点検を実施し、改善に努めているところであります。また、町 PTA 連合会から通学路などに関する要望書も提出いただいており、教育委員会が窓口となって関係各等で検討し、連合会の役員の方々に直接回答をさせていただいているところであります。以上、答弁といたします。
5番、品田茂議員。
それでは再質問させていただきます。加齢性難聴と認知症の関係につきましては、これまでも2度ほどお聞きしております。いずれの時も認知症の発症はさまざまな要因があるが、発症に至るメカニズムが解明されていない。補聴器を使うことによって一部の認知機能の低下の抑制がされる可能性があるということだが、可能性があるということにとどまっているという以前のお話でした。今回、先ほど町長答弁ではこれまでの認識から一段上がられたのかなというふうに思います。そこで、最初に確認させていただきたいと思いますが、全国的な傾向にある高齢化ですね。本庁の場合、総人口から見た高齢化率とその傾向、今後の予測ですね。それと、介護保険認定者のうちの認知症の割合はどうなっているのか、最初にお聞かせください。
鈴木健康福祉課長。
高齢化率、それから介護保険認定者数のうちの認知症の割合というご質問でございました。三河町の人口は現行人口は減少傾向にあるものの、高齢者が占める割合は増加し、高齢化率は増加するものと認識しております。令和4年度高齢化率は 33.2%に対し、令和5年度で 34.4% ということで増加傾向にあります。この状況は今後も続くものと認識しております。それから介護保険認定者数のうちの認知症の割合というご質問ですが、令和5年3月末現在の数値になりますが、要介護認定を受けている方は387人いらっしゃいます。そのうち認知症高齢者の割合は、認知症高齢者数は280人で、割合としては 72.4% を占めております。長寿命化が進んでいることから、認知機能に障害がある人の割合も今後高まっていくものと認識しております。以上です。
5番、品田茂議員。
先月8月のですね、広報に、認知症に関する特集が載っておりました。認知症に優しい町はきっとみんなが住みやすい町になるという、こういうタイトルで、今後も課長おっしゃったように高齢者が増えていくのに合わせて、認知症も増えることが予想されるとのことですが、認知症予防とそれに認知症の進行を遅らせるためには、今日行くところがあるというように、人との関わりを持っていくことが大切なこととありました。社会参加を続けていくには、膝や腰や目、このような健康と同じように 耳、聴力も大切な要因と思います。まあ、人が集まるところでのコミュニケーション、会話でその会話を成り立たせる大きな要素が、まあ、聞こえではないかと思います。まあ、社会参加と聞こえ、これについて、いかがお考えでしょうか。お聞かせください。
鈴木健康福祉課長。
はい。高齢者の聞こえに関するご質問でございました。高齢者の聞こえは生活の質を大きく左右する重要な要素であるということは私も同じく認識をしているところであります。聴力の低下はコミュニケーションの困難さ、認知機能の低下につながり、それによる孤立感からうつ病や生活不安の発症リスクを高める要因にもつながるものと認識しており、非常に聞こえは重要なものということは私も同じ思いであります。以上です。
以上。5番。
5番、品田茂議員。
はい。人の集まるところに行っても言ってることが聞き取れない、わからないから面白くないし孤独感を感じる、一回で聞き取ることができないので何度も聞き返して申し訳なく感じる、みんな楽しそうに笑っているからなんだかわからないけどとりあえず笑っておこう、まあ、なんとなく笑ってごまかす、まあ、こういうことで難聴のことを、まあ、微笑みの障害とも言うようです。健康講話や講演などに参加したくても内容を聞き取れず諦めていると。体は健康で元気であるのに聞こえがちょっとスムーズにいかないのでストレスを感じているという高齢者が多くいらっしゃいます。まあ、加齢性難聴は聞こえないから不便だ、これにとどまらず人との接触を遠ざけ地域社会との関わりが希薄になり孤立化する危険もはらんでいると思います。それで近年では、まあ、いろいろな機関から難聴は認知症の最も大きな危険因子という指摘が出されるようになってきています。日本耳鼻咽喉科統計部外科学会では6月25日に AC ジャパンの支援広告キャンペーンによる啓発活動を7月から1年間にわたりテレビや新聞、全国メディアで展開すると発表しておりました。まあ、時折テレビで以前のアイドルと言われたあの近藤真彦さんがマッチ60歳聴力検査デビューしますというのを見ることがあります。まあ、聞こえにくさを放っておくと認知症やうつ病、社会的孤立につながるとここでは強調しています。やはり高齢者が自分の聞こえの状態を知ることは重要だと思います。先ほどの町長答弁では前向きなお考えを示していただきました。同時に町としても難聴と認知症などとの関連が今示されてきている中で実態を把握することが必要ではないかと思います。課長おっしゃったように特定健康診査や後期高齢者健康診査に聴力の検査の項目はなかったと思っているところですが、この項目を加えるようにですね、まあ、国の方に働きかけるとかそういうことが必要ではないかと、実態をつかむ取り組みに対してのお考えと合わせて国に働きかけるお考えについてお聞かせください。
鈴木健康福祉課長。
はい。全国的に高齢者の聴力検査を独自に実施している市町村が全国的に増えているということは私の方でも認識しております。また検診による聴力検査の可能性について健康管理センターにもちょっと確認をしてみました。75歳以上の人間ドックでは200円から400円のオプションで検査は可能ということでございました。しかし検診時にしているような検査機器では加齢性難聴検査は適さず、ほとんどの方が要精密検査対象になってしまうということもあり、今のところは除外しているということでございました。 先ほど来からいろいろな話をしているところでございますが、加齢性難聴についてはやはり、認知症の可能性を高めるリスクがあるということもありますので、今後とも国の動向を注視してまいりたいと思っております。以上です。
以上5番。
5番、砂田茂議員。
国の動向ですね、多くの自治体では今大きな動きになっていると思います。国立長寿医療研修センターの研究では、65歳から74歳の4割の方が、それから75歳以上だと7割の方が何らかの聞こえにくさを抱えている可能性があるとしています。本庁の65歳以上の人口に当てはめると、1000人を超える人が聞こえにくい可能性があるということになります。全国年金者組合の調査によるところでは、全国の自治体での補聴器購入費助成制度は今年の1月時点で239で行っていたものが、4ヶ月後5月末時点では286の自治体に急速に広がっています。半年で47増えているという状況にあります。ちなみに昨年の3月議会の一般質問の時に同様の質問いたしましたが、その時にお示ししたのが120の自治体でしたので、1年ちょっとで2倍以上の広がりになっているということです。高齢者の健康を守るためには、中程度の難聴から聞こえに対しての助成は必要だという自治体が広がっています。ちょっと資料を取り寄せたところによりますと、ちょっと驚いたんですけども、新潟県では30の自治体すべてでこの助成制度を行っているという状況もありました。こういう取り組みの中で、先ほど来あまりじゃない、まだ考えがないということではありますけれども、こういう状況を今お示ししましたので、再度取り組むべき、本庁でも取り組むべきと思いますが、再度伺いたいと思います。
鈴木健康福祉課長。
はい。加齢性難聴に対する補聴器の購入助成に関して言えば、やはりまだ、可能性があるという表現で、国の方でもその、段階でとどめているというところでありますので、あります。ただ一方で、重要なことは、高齢者自らがフレイング予防、いわゆる耳の虚弱がから来る聞こえにくさからが認知症のリスクを高めるというところを、やはり高齢者自らが学ぶことが私は重要なのかなというふうに思います。健康は与えられるものではなく、自分で気づくものというやっぱり概念がありますので、今後介護予防研修会や高齢者の、高齢者の保険事業と介護予防の一体的事業等で取り上げ、高齢者自らが聞こえについて関心を持つこと、そういった取り組みをぜひやっていきたいなというふうに考えております。
以上5番。
5番、砂田茂議員。
はい。ヨーロッパ北欧の方では中程度の難聴者の人に配っているなどを挙げて、学会でも国の方に助成を求めています。多くの高齢者、年金生活者にとっては補聴器の購入は経済的に大きな負担となります。本庁の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画でも、心身の健康と生活の安定という老人福祉法の目的に沿って、高齢者が自分らしく活躍できるよう、社会参加や地域活動の自主的な活動を支援すると、こういうふうに基本目標を掲げています。購入費に対する助成を前向きに考える時期に来ているのではないかと思います。早急に検討していただきたいと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。通学路の安全対策です。三河郵便局前の交差点の横断歩道、 まあ、これが交差点の三方3箇所には横断歩道が設置されていますが、まあ、1箇所北側にも設けてほしいという要望がありましたので、取り上げさせていただきました。でこの要望は町の方にも届いているということ で公安委員会法の方にも要望等は挙げているみたいですけれども、なかなか難しいというお話でございました。ここの交差点の横断歩道につきましては、まあ、3年前の、3月議会で取り上げさせていただきました。まあ、その時も関係機関に要望するということで、まあ、1年ぐらい過ぎたくらいに設置されたかなと思います。まあ、それによって中学生は複雑な渡り方をせずにまっすぐこう行けるようになりましたけども、小学生は変わらずにこの複雑な渡り方をしなければならない状況です。横山 の元村の方からこう郵便局前を通って横山小学校の方に行くわけですけれども、ここの交差点だけで横断歩道を3回こう渡らなければいけないと。1つ目の横断歩道で南側に渡って、それから東側に渡って、そして北側に渡って、それから歩道を歩いて集団登校の集合場所へ行くというふうになっているようです。で近年は取り締まりも強化されて、ドライバーの意識も横断歩道は歩行者優先にと変わりつつありますが、横断歩道上での事故はなくなっていません。ここだけで3回の危険性があると、いつも子どもを見守ってくださっている近所の方が言っておられました。そしてここでは以前にも何度か事故も起こっています。まあ、このようなことを踏まえてですね、まあ、早急な設置、関係機関に、再度強く働きかけて、いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
高橋救急課長。
はい。三河郵便局前の横断歩道につきましては、まあ、先ほどの説明にもあったわけなんですけれども、まあ、現在3方向の横断歩道の設置という中で、さらに北側につけてほしいということにつきましては、PTA 連合会の方からも以前から要望がございました。まあ、それにつきましては県の公安委員会にも町として要望をし、その中で、現在 その交通量とか歩行者の状態であるとか、そういったものを踏まえて、現行 その3方向での横断歩道が望ましいというような回答であったというふうに聞いているところでございます。まあ、横断歩道を多く設置すれば交通事故が減るのかという部分もあるわけですけれども、横断歩道があるということはそれだけ歩道を渡る箇所が増えるという部分から、交通事故がどのような形でこう起こってしまうか、その辺を県の公安委員会の方がしっかりと考えた上で、今現在のものが良いというふうに判断したものというふうに教育委員会としては認識しているところでございます。
一応5番。
5番、品田茂議員。
はい。横断歩道、これは町内にたくさん各所にありますが、塗装が薄くなり今消えかかっているところもあります。まあ、停止線も同じようになっているところが多くあります。まあ、県警の発表によりますと、交通違反の主なものは、まあ、速度超過、これが一番ですけれども、その次に一時不停止、そして、横断歩行者妨害となっております。まあ、ドライバーの注意喚起を促す上でも、こちらの塗装状況も点検していただき、関係機関に、働きかけていただきたいと思います。この塗装についても見解を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
高橋総務課長。
まあ、横断歩道に限らず一時停止線等の、まあ、消えかかった箇所については、 一定程度のこう把握をしながら、また要望を踏まえながらですね、要望しているところであります。ただ、横断歩道に限らずですね、これを町が独自でといいますか、単独でこれ引くことはできないということになりますので、どうしてもその公安委員会なり警察と、そちらの、関係機関による、塗り直しとということになりますので、例年その都度、要望は、致すところでありますけれども、結果としてその予算云々ということでなかなかその進捗が図られていないという状況にあります。ただ安全という面は当然欠かせませんので、これからも強く関係機関に対しては働きかけていきたいというふうに考えているところであります。
5番砂田茂議員。
他の通学路ですね、学校周辺の道路環境について、お聞きしたいと思います。押切小学校に通っている子どもたちですね、三本木から桜木を通って、の道、それから、押切中町から三河保養園脇を通って小学校までの道の脇の水路にですね、グレーチングがかかっています。そこで滑って転んで怪我をする子どもがたびたびいると聞いておりました。ちょっと水路というと普通コンクリート製かなと思うんですけれども、なぜこの滑りやすいといわれるグレーチングになっているのか、また例えば反対側に歩道を設けてほしいとのお話もあるんですけれども、そのような検討というのはこれまでなされてきたのかお聞かせ願いたいと思います。
本間建設環境課長。
ちょうど押切新電線のことで認識しているかと思います。こちらにつきましては、もともとは、そうですね、昭和、60年くらいまでは素彫りの水路だった箇所、こちらにつきましては、その素彫りの時代は車1台がやっと通れるくらいの幅員でございまして、でそれに対して町で、農林の補助を使いまして、そちらに、製品側溝を据え付けしたところです。それが昭和60年代くらいの話かと思うんですけれども、それ以降、今グレーチングになっているところについては、そのまま、開挙、負担分けのない、ただのオープンの水路が2本ずっ と、特に、対馬の外れから三本井の間、あるいは、押し切り、三河幼稚園保育園の北側からずっと、折原元教育長のお宅といってお分かりいただけるかですけれども、その区間ですとか、そういった形の、オープンの水路になっておりました。しかし、やはりその製品水路を据えたことによって、道路幅員がある程度確保になったことによって、今度、子どもらは確かに歩きやすくはなったんですけれども、車も通りやすくなったがゆえ、車の今度交通量、あるいはその車速が上がったことによって、通学の児童生徒に対して危ないというやっぱり声がございまして、ちょっと時期は、はっきり申し上げられないんですけれども、平成10年代の半ばに、農林のこちらも補助を使いまして、グレーチング今の形になったところです。これにつきましては、確かにそのグレーチングというその滑りやすいというお声確かにございましたけれども、その事前の策、やはりその水路としてはなかなかそのコンクリート蓋がかけられないような製品の、形状の水路でございまして、仮にそれにコンクリートの蓋をかけると、今度道路の排水が取れないだとか、あるいは、その横道の方の、車両の通行に妨げになるとか、あるいは除雪の支障になるとか、そういった複合的な要因がございまして、事前の策として、グレーチングで対応しているというところでございます。で、児童の、その怪我に関してでございますけれども、確かに、設置して間もない頃、あるいは近年も、ちょっと私の記憶定かではないんですけれども、児童の、転倒事故というのは、ございました。でそちらについては、学校の方に、そのグレーチングのところではまだ走らないようにということで、まず指導を徹底していただくこと、あと、町としてはそのここは、走らないことということで、看板をつけるなど、あと ここ数年ですけども、そのグレーチングに対しまして、防滑塗装、要は滑りにくくなるような塗装を施すことによって、その自動の安全の確保を図っているのが現状でございます。以上です。
終わります。